皆様おはようございます。オンラインの方もおはようございます。これより2022年4月3日手術礼拝を始めたいと思います。まず心を静めて口を閉じて主に合う備えをいたしましょう。招きの言葉。神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのです。確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います。そして誓いはすべての論争を終わらせる保証となります。そこで神は約束の相続者たちに、ご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるためです。その二つについて神が偽ることはありえません。それでは賛美の時を持ちたいと思います。
Thank you. worship you.
開会の祈りを捧げます。どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。今朝このようにして一度集い、あなたの御名を褒めたたえ賛美し礼拝する時が与えられましたことを感謝いたします。新しい年度になり、新たに環境が変わる方々も多いかと思います。いろいろな期待や不安やさまざまな中にあると思いますけれども、何一つ変わることのない唯一まことの真実であるあなた様の御名のもとに私たちは歩むことができます。どうぞ、自分の中の偶像や自分のわだかまりを捨てて、どうぞあなた様のもとで、期待し、見上げて、祈り確かな道を歩むことができますように、どうぞ一人一人を導いてください。世の中がいまだに混沌としています、ウクライナの問題でも連日報道があります。また報道されない中でも国々の争い、また民族間の争いがあります。どうぞそれぞれの指導者がの目が開かれて、本当に正しいことをなすことができますように、あなた様に期待します。あなた様の働き導きに期待します。今日こうして、これからあなた様の御言葉を聞きますけれども、どうぞ一人一人が心の目を開いて、その御言葉にある真実、またその深い恵みを余すところなく受けることができますように、一人一人の心を整えてください。すべてをあなたに捧げます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われます、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。 もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌348番を賛美いたします。歌詞をお読みします。信仰こそ我が身を助ける杖、戦いの時の強き剣、恐れも危険も誘惑も超えて御国を目指して勇み進む。険しき山路も草の延べも確かな主の手に導かれて、心を強くされ惑わしも超えて御神に近づく道を歩む。信仰こそ確かな旅の助け、偽りを破る鋭き剣、すべての生徒を励まし続ける御霊の力を与えたまえ。教会学校教師就職式を行います。
おはようございます。まずマルコの福音書の10章14節から16節をお読みいたします。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私たちのところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、 子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。式辞、主イエスキリストは子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません、神の国はこのような者たちのものなのですと宣明され、使徒ペテロは救いの約束があなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に与えられていることを宣言しました。これらの御言葉の祝福に基づいて、私たちは教会学校を設け、その目的を達成するためにこの兄弟姉妹を教師と校長の職務に任じます。ですから、教会学校の教師たち、前にちょっと立っていただけますか。制約に入りたいと思います。教会学校教師および校長は起立してください。あなた方は今教会の祝福のもとに教会学校教師校長の職務に任じられるようとしています。この際あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私たちがあなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。という教会の頭イエス・キリストの大命令を仰ぎ、聖書に基づいてこの務めを誠実に果たすことを約束しますか？
約束します。
ではお祈りいたします。慈しみ深い父なる神よ、あなたは世々にわたってご自身の教会を建て、その子らを教育訓練しつつご栄光を表したまいます。願わくは使徒パウロが、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形づけられるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと述べ伝えた志をこの兄弟姉妹に恵み、その使命を全うさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、では、今年度の校長副校長教師たちを紹介いたします。今年度から校長先生として、奉仕されるのは青木長老です。副校長は百瀬伝道師、幼稚科の先生としてルー・カゴマ姉妹、ヘルパーはボカネグラ・メグミ姉妹、百瀬優子姉妹、小学科は大場和田姉妹、内堀孝子姉妹、木内優子姉妹、村松孝子姉妹、そしてヘルパーとして大場桃子姉妹、中高科としては平川良樹兄弟、堀江千恵子姉妹、そして前田和美姉妹。本当に一人一人の奉仕に感謝しています。ありがとうございます。
本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記11章27節から12章3節となります。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランは父テラに先立って親族の地であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻を迎えた。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父、またイスカの父であった。 サライは不妊の女で彼女には子がいなかった。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴いカナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。テラの生涯は205年であった。テラはハランで死んだ。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。本日は恵みあれという題でマーク・ボコダグラ牧師にメッセージを取り付けていただきます。
では一言お祈りします。愛する天のお父様、このように会堂に集まった兄弟姉妹方々、そして集会室、そしてオンライン通して礼拝している兄弟姉妹方々に本当に感謝します。神様、私たちはあなたの御言葉に期待しています。どうか神様、自分のメッセージを語るのではなく、あなたの御言葉、あなたの約束の御言葉を語ることができるように、どうか神様、私の口を清め、私の信仰を守ってください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。今日は創世記です。気づきましたか？新しいシリーズです。これから、創世記12章から、アブラハムから、ヤコブまで新しいシリーズを始めたいと思います。コロナが流行る前から、マスク美人という言葉がありましたね。で、なぜそのような言葉が生まれたのでしょうか。マスクで顔が覆われている人を見たとき、脳がそのマスクの下の顔をまず想像しますよね。で、見えてない部分が多いですが、そこは見えてる部分から脳が補いますよね。しかし、私の経験上だ、いろんな人たちの経験上、マスクをつけてる人を実物以上に美男美女だと想像する傾向があると思います。なぜなら私たちは物事を都合よく想像してしまったり、髪型や服装、見た目など目で見える情報だけで判断したりして、その他の細かい貴重な情報を確認しないことがある。が多いからだと思います。で、同じようにキリスト教の世界でも日曜美人もいるかなと、聖書美人っていう、そういうのがあるのではないかと思います。日曜日に信仰深く礼拝し奉仕している人を見て、平日も同じように、熱心で忠実で清く正しい幸せな人なんだろうなと、想像するかもしれません。または聖書の人物、例えばダビデのちょっと派手な面だけを見て、いや、ダビデはなんと幸せで信仰深くて清い御言葉に根付いた義人だろうと思うかもしれません。しかし、その人たちがマスクを外してそれぞれの日常と心の状態を表したら、私たちはなぜか、そんな人だっけって驚くでしょう。しかし、その驚きの原因は、私たちがマスクの下の状態を自分勝手に思い込んでしまうかもしれません。マスク外した人のせいではありませんよね。私たちがそういうふうに考えてしまいますよね。これから1から2年の間、私たちは創世記12章から35章を見ていきたいと思います。で、ここはアブラハム、イサク、ヤコブの家族の歩みを記した箇所です。そしてこの箇所を通して4つの質問を見ていきたいと思います。どのような人が神様の恵みをいただくのか、恵みとは具体的に何なのか、 そして3番目にどのように恵みをいただくのか、そして4番、神様の、恵みをいただくのになぜ私たちは試練を通る必要があるのか、この質問に対していろんな考えがあると思いますが、まあ、創世記をゆっくり読みながら本日は特に丸一のどのような人が神様から恵みをいただくのかということに、まあ、焦点を当てたいと思います。なのでいつも通りちょっと今日の、箇所を確認して覚えていただきたいことを3つに絞りたいと思います。まず、まあ、アブラハムの話を読む場合、まあ、多くの人たちは創世記12章から始めます。でこの箇所は、まあ、神様が、まあ、一方的にいやあなたに恵みを与えますという、まあ、そういう場面なんですけどが、私たちは、はあ、アブラハムはなんて信仰深い人なんだ、なんて清い特別な人なんだと想像してしまうかもしれません。しかしアブラハムの話は、まあ、12章1節から始まりません。実は11章27節から始まります。そしてここでアブラハムの家系、アブラハムの育ち、アブラハムの歩みについて細かく、まあ、マスクを外して確認することができます。まず27節ではこれはテラの歴史であるというふうに書いてありますが、まあ、創世記はもともと1章とか2章という区切りではなく何々の歴史と冒頭に書くことによって、まあ、新しいの章の始まりがありますよというふうに記しています。でそれはなぜかというと創世記は神様が選んだ家族の歴史について書いてあるからなんですね。家系についてなんですね。創世記の話を一言で言うと、創世記は2つの家系の争いを書き記した書物だと言えます。神様は人類の代表としてアダムを創造され、アダムに天の永遠の命を与えたかったのですが、アダムは堕落して永遠の命を受けることができませんでした。皆さんご存知だと思います。でそこで神様は別の方法で永遠の命を与えようとされたのですが、神様の敵である蛇のサタンがそれを妨げようとしました。そして創世記3章15節からエヴァの子孫、これはセツの家系なんですけど、と蛇の子孫、これはカインの家系の争いが始まるのですが、神様はエヴァの子孫に勝利と永遠の命を与えることを約束します。この話を表しているのが、まあ、創世記1章から4章という、まあ、序論なんですね。そして創世記5章1節にはこれはアダムの歴史の記録であると書いてあり、あの創世記の1章が始まります。そしてエヴァの子孫が何世代にもわたって神と共に歩む、まあ、創世記5章22節、そういう信仰が継承され、その信仰がアダムからセツ、セツからエノク、エノクからノア、ノアからテラの家族に継承されました。ある意味今日教会学校の就職式やりましたよね。それがある意味あの大宣教命令の第一の手段ですね。信仰、家族を通して信仰を継承することです。ですから創世記はこの選ばれた家族の歴史を、まあ、記した書物なんですね。しかしですよ、テラの歴史を確認すると様子がおかしいです。神様に選ばれ恵まれた信仰深いエヴァの子孫のイメージとテラの歴史にはかなりのギャップがあるんですよ。ギャップで、この短い説明の中にテラの家族の3つの特徴が見られます。1つ目はテラの家族が悲惨と苦しみに溺れていた家族なんです。悲惨と苦しみに溺れていた家族です。テラには3人の息子がいました。アブラム、ハラン、ナホルです。しかし28節にはハランは父テラに先立って親族の地であるカルディア人のウルで死んだと書かれている。 自分が生きている間に子供が死んでいく姿を見るのはもう親として最も悲惨で最も苦しいことかもしれません。そしてその後にアブラムの妻サライについて書いてあります。サライは不妊の女で彼女には子がいなかった。当時の感覚から見る言いますと、自分の財産と名誉を自分の息子に引き継ぐことができないとは、アブラムの将来や希望、生きる意味をすべて失うようなことでした。テラにもそういうことも言えます。そしてそれによってサライも深い罪悪感、恥、挫折感に恐れ溺れていたかもしれません。まあ後でそれがすごくはっきり分かると思います。そして次の特徴でもう少し説明しますが、テラはカナンへ行くためにナホルとナホルの家族と別れる必要がありました。その当時ズームないですよね。ですからもう別れるっていうことなんですね。どう見てもテラの家族は幸せで恵まれた特別な家族ではありません。むしろ悲惨と苦しみに溺れていた家族でした。二つ目の特徴は、テラの家族は偶像崇拝をしていた家族だということです。28節に、まあ、書いてありますが、テラの家族はウルという町に住んでいました。で、この前のヨシュア記にこのよう次のようにそのウルでの生活が説明されています。24章2節、ヨシュア記のですね。ヨシュア民全体に言った。イスラエルの神主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父でありナホルの父でありテラ、テラですよ、テラは昔ユーフテラス川の向こうに住み、他の神々に仕えていた。つまりテラは選ばれた家系に入ったにもかかわらず、神様を拝まず偶像崇拝をしていました。そしてはっきりとは言えませんが、アブラムの妻サライとナホルの妻ミルカと名前はウルで信じられた月の神様に関係した名前だという恐れもありました。ある人は、まあ、アブラムはいやウルを出た時からウルの偶像を捨てたはずと解釈するかもしれません。勝手に想像するかもしれません。しかし詳細を確認すると、最も驚くべきことは、その500年後にもイスラエル人はあなた方の先祖たちがユーフレタスの向こうで仕えた神々をまだ持っていて、ヨシュアにその偶像を取り除きなさいと注意されたことということなんですね。この前のヨシュア記で分かりましたね。つまりウルを出た後、テラとアブラムはウルの偶像を持ち続けており、その後500年もアブラムの子孫たちはエジプトですよ、アラノ、カナンにまでも持ち運んでいた可能性があると、そういうことなんですね。重いですよ偶像だけどそこまで愛してたんですよ。ですからテラの家族は神様と共に歩むエヴァの子孫、セツ、エノク、ネオ、ノアの信仰引き継いだ子孫であってにもかかわらず、もうがっつり偶像崇拝をしていた家族なんですよ。ここで止まりません。3つ目の特徴、テラの家族は途中で旅をやめてしまった気流者だということです。テラはその息子のアブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴いカナの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発したと11章31節に書いてあります。で、理由ははっきりとは書いてありませんが、まあ、彼らはウルで偶像崇拝をしていたので、まあ、聖書の神様に従ってカナに向かったっていう可能性は、まあ、低いかなとも言えます。で、一族としてどこかへ移って起立するということは非常にリスクの高いことです。なぜなら自分がもともと持っていた名誉、コネクション、財産を全て手放す必要があるからです。ですから彼らは 何かを、得るために起立したのだと思います。しかし彼らは途中で旅をやめてハランに住みました。諦めたんですよ自分の夢を。
彼らはいろいろなリスクを負いましたが、自分たちの思い通りにはうまくいきませんでした。そしてそのままテラは波乱で死んでしまいました。自分が行きたいところに行けなかったテラが死んでしまいました。つまりテラの家族は悲惨に溺れ、偶像崇拝にはまって失敗してしまった家族だと思います。そしてテラが死んだ後、アブラムには子供を産めない妻サライ、亡くした兄弟の長男の息子ロト、ウルから持ってきた偶像、そして自分の父が成し遂げられなかったカナンへのミッションだけが残りました。そしてこの数節だけを読むと、アブラムは信仰の大先輩であるセツ、エノク、ノアの子孫だったのに、神様と共に歩む信仰のかけらもありませんでした。これが悲惨、偶像崇拝、失敗に埋もれてしまっていたアブラムのマスクなしの実態です。そしてテラが死んだ後、人間に永遠の命をお与えになりたかった神様はアブラムに一方的にこのように告げられました。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。アブラムは子供を設けることができませんでした。また神様と共に歩んでもいませんでした。そして希留者として自分の国と呼べる民もいませんでした。しかしなぜかアブラムは神様の御言葉を聞いて、ただ神様のその言葉を信じました。その神様はそのアブラムとサライを祝福されました。まあ、次回の説教でこの数節の意味を説明しますが、この流れを確認すると、どのような人が神様の恵みを受けられるのか、そして神様はその恵みをどのようにお与えになるかがもうはっきり分かりますよね。パウロはこのようにこの流れをこういうふうにまとめています。ローマ4章17節、私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼、アブラムは死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったということですね。つまりアブラムは自分の中に神様から恵みいただける理由も受け入れる権利も全くなく、自分が何もない、死んでる人だという状態であることも十分理解しました。しかし何もない状態であっても、無から全てを創造された神様が恵みあれとアブラムに仰せられたのなら、恵みのないものを恵みのあるものがおできになるということをアブラムは信じたんです。神様はこのようにアブラムを選び、恵みを一方的に与えてくださったんです。で、これ旧約聖書の出来事なので、いやそれはいいんですけど、私はどうなんですかって思うかもしれません。しかしアブラムが恵みを受けた過程は現代の私たちと全く同じなんです。この箇所から、皆さんに覚えていただきたい点3つあります。まず1つ目、どのような人が神様の恵みをいただけるのでしょうか。こういうことです。神様の恵みは悲惨の中に溺れていたり、偶像崇拝にはまっていたり、失敗してしまっているような何もないものに与えられます。多くの人たちは、神様の恵みを受けられる人はその恵みにふさわしいものだと解釈してしまいます。しかしそれは、マスク美人のように真実から程遠いものなんですね。 新約聖書ではクリスチャンになる前、すべての人はアブラムのように、私もあなたたちもみんなこの教会のみんな、すべての人はアブラムのように悲惨に溺れていて、偶像崇拝にはまり失敗してしまったら何もないものであると言っています。私たちはイエス様を信じる前、アブラムのように神様を求めませんでした。私たちの目に、私たちの目には神様に対する恐れもありませんでした。私たちは神様に敵対するもので、自分の肉の欲、肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき背きの中に死んでいた不従順の子だったんですね。それが全ての人が自分のマスクを外した時の私たちの実態です。いや、マーク厳しいなと思ったんですけど、まあ実はこれパオロがおっしゃったことです。私ではありません。そして福音書を読むと、イエス様により頼んだ人たちが、いや幸せそうな恵まれた義人ではなかったっていうことがわかります。まあ毎週の祈祷会でマルコの福音書をやってますけれども、イエス様により頼んだ人たちはどういう人たちなのかってすぐに分かります。貧しさと恥にまみれている病人たち、社会に嫌われた主税人のような罪人たち、偶像崇拝をして悪霊に捕らえてしまった汚れた人たち、このような人たちがイエス様から恵みをいただきました。ですから神様の恵みをいただいたものとして、私たちはもう全く自分のことを誇ることができませんし、同時に罪深くて神様の恵みにふさわしくないと言えません。アブラムと同じように、私たちが神様を追い求め見出したのではなく、私たちが悲惨、偶像崇拝、失敗に溺れていた中、神様が私たちを見つけ出し、神様が私たちを無条件に選び、神様が一方的に私たちを救い出してくださったのです。これが神様の恵みのみによる選びの素晴らしさなんですね。誰でも神様の恵みをいただけるっていうことです。それと同時に誰も誇ることができないっていうことですよね。はい、では私たちはどのようにこの恵みをいただくことができるのか、まあ、2つ目に覚えていただきたいことです。これは神様がご自分の力強い言葉によって私たちを恵みのないものから恵みのあるものにしてくださるということです。神様がアブラムに恵みを与えてくださったとき、アブラムには何の条件も与えませんでしたし、恵みを獲得するための説明書ありませんでしたよね。このステップ踏んだらもらえますっていう。アブラムが信じるための物質的な恵みも与えられませんでしたし、アブラムの難しい状態をすぐに変えられたわけでもありません。神様はただご自分の言葉をお与えになったんです。そしてその言葉は単なる約束でしかありませんでした。しかしアブラムがその約束の言葉を聞いて、ただ信じたゆえに恵まれたものになったんですね。しかし、まあ、勘違いしてはいけないのは、自分が信じたから恵まれたのではなく、神様の約束の言葉があったので恵まれたということです。神様が、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると約束された言葉があったので、私たちは神様の恵みをいただけるんですね。その言葉がなかったならたとえ私たちに信仰があったとしても全く意味がないということですよね。ですから自分たちの信仰を誇る理由も全くありません。そしてその約束の言葉を発された神様は、目の見えない神の言葉によって目に見えるこの世界、そして全てのものをお作りになりました。 神様の言葉とはそれほど力強いものなんですね。そういう言葉、力強い言葉は神様以外に、神様の言葉以外にはそういう言葉はありません。そして神様は偽ることができない誠実なお方です。今日の招きの御言葉と、おっしゃる、その書いてあるように、そして神様に不可能なことはないということから、約束の言葉が実現しないということは絶対にありえないっていう、そういうふうに招きの、今日の招きの言葉が書いてあります。それが私たちがいただいている力強い神様の約束の言葉なんですね。ですからこれがポイントです。私たちは神様の言葉をいただいているものとして、たとえ自分の難しい状況が変わらないとしても、自分の悲惨さが悪化したとしても、自分に何もないとしても、約束の言葉があるので、神様が恵みあれと仰せられた瞬間にそれらの全てが変わるという希望があります。力強い励ましがあります。だから私たちに確信が与えられるんですね。どれほどこの世の富、力、影響力、幸せがあっても、恵みのないものを恵みのあるものにされる神様の約束の言葉に勝る力はどこにもありません。私たちはそのような膨大な恵みをいただいていることを確信しているでしょうか。この世の目に見えるものよりも、目に見えない神様の言葉の方が力強いと信じているんでしょうか。もし洗礼を受けているなら、もう信じているっていうの、もうそれはもう信じているんですね。ですから確信してください。そして最後に覚えていただきたいことは、私たちがいただくことができる恵みとは、じゃあ具体的に何なのか。その恵みはイエス・キリストの福音であるということなんですね。このことも次回具体的に説明しますが、パオロは創世記12章1節から3節をこのように解釈しています。これは私の解釈ではありません。聖書の解釈です。ガラテヤ3章8節には、聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げましたと書いてあります。つまり創世記12章1節から3節の時点から、イエス・キリストを通して神様の恵みの約束を信じる者に永遠の命を与えるということを神様は前から知っていたんですよ。要するに紀元前2000年のアブラムに与えられた神様の約束は、神様がイエス様をこの世に送られ、イエス様の十字架と復活によって、私たちがどれほど悲惨、偶像崇拝、失敗の中にあったとしても、イエス様を通して私たちに永遠の命を与えてくださるというものなんですね。もう12章1節から3節、もうそれがそこに入ってるんですよ。イエス様がその約束に。だけど皆さん、私もこう、しかし、ある人は自分の疑いかもしれないですけど、自分だけかもしれないですけど、12章1節からアブラハムはそのように解釈したんですかっていう、ちょっとそういう疑問が湧いてくるかもしれません。もちろんアブラハムはイエス様がこの世に送られることを厳密に理解していなかったかもしれませんけれども、恵みを受けることはアブラムの理解、アブラムの信仰の深さに基づくことではありません。神様が何の希望もない罪人に完全に保証されている救いと恵みに与えてくださるという約束に基づくなんですね。私たちの信仰深さ、私たちの、理解の深さにかかってないんです。 神様の約束にかかってます。そしてアブラムに約束した恵みの成就として神様はイエス・キリストを与えてくださいました。理解してなくても、厳密に理解してくださっても、アブラムのためにイエス様を送ってくださいました。そしてイエス・キリストにあるその恵みとは救いは、アブラムの想像以上のものでした。同じようにイエス・キリストにあるその恵みと救いは私たちの想像以上のものであります。神様は私たちの罪、理解、信仰、限界、悲惨、試練などによらず、イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの想像を絶するほどに私たちを恵んでくださいます。アブラムと同じように、自分が完璧に理解できてなくても、ないものをあるものとして召してくださる神を信じ、約束の最終的な成就を待ち望みましょう。祈ります。愛する天のお父様、アブラハムの人生を思い巡らすと、アブラムと、テラの家族といろんな共通点があるということを気づきます。私たちは本当に自分たちの悲しみ、罪、失敗に溺れていますが、アブラハムに与えてくださったように、私たちに力強い約束の言葉を与えてくださいました。そしてその成就として、ただの言葉ではなく、イエス・キリストっていう人が来られました。言葉として来られました。どうか神様、その言葉の力強さに、より頼みつつ、理解していなくても、どんなに辛くても、この言葉がどんなものよりも勝るということを信じて、確信して歩むことができるように、どうか私たちを励ましてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
応答の賛美として教会福音賛美歌355万を賛美いたします。歌詞をお読みします。私の望みは主の義と地にあり、主イエスの他には頼れるものなし。嵐の中にも恵みは変わらず、怒りを下ろして身元に安らう。主の地と約束、私を支える。大水の中にも望みは絶えない。ラッパの音響いて主イエスに会うとき、主の義をまとって御座の前に立つ。岩なるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。 で私たちが、主から受ける恵みへの感謝として献金の時を持ちたいと思います。意味のわからない方、ご用のないことは、袋をそのままお回しください。感謝の祈りを捧げます。愛する天の神様、あなたの聖なる名を賛美いたします。日々私たちがあなた様の名のもとで多くの恵みをいただいていることに感謝いたします。今それぞれ決めた分をあなた様にお返ししました。この献金が尊く用いられて、この教会の必要な歩みのために用いられますことを用いられますように、どうぞあなた様がその一切の上にお働きくださいますようにお願いいたします。今週もこれからの歩み、あなた様が多くの恵みを与えてくださいます。私たちは本当に心から感謝してしっかりと歩むことができますように、一人一人を導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
ア
ーメン。報告に移ります。1番、礼拝後に礼拝状検討の説明会および教会ロゴに関する意見確認投票を開催します。大切な情報共有と意見交換の場ですので、特に教会の会員の方はご参加ください。礼拝と同じ Zoom 会議室で参加可能です。礼拝直後でよろしいんですかね。はい、礼拝後そのまま行います。また、午後1時半から定例紹介会議、議長マーク・ボカネグラ牧師を開催します。導きと支えをお祈りください。2番、教会学校教師就職式で就職された方々のためにお祈りください。これまで長年那須長老が校長を務めてくださいました。本当感謝いたします。就職式にありました通りの役割分担となります。どうぞ覚えて大切な働きのためにお祈りください。3番です。石井姉妹のお兄様、前田正弘さんが3月28日逝去されました。葬儀は4月4日というのは明日ですね。明日の1時午後1時からシオンチャペルで、マーク牧師の詩式、平橋牧師の説教で執行いたします。主からの慰めをお祈りください。4番、今週7日木曜日に、いよいよですね、マークハリーチーム宣教師のデイビッド・キム兄弟、デイビッド・キム兄弟はアメリカ長老教会の教師、あとローラー・パーカー姉妹が成田空港に到着予定です。隔離期間はないということです。来週から共に礼拝できるですかね。はい、できることを期待します。感謝です。5番、4月17日、再来週ですか、はい、の主日礼拝は洗礼式と聖晩餐式を含むイースター礼拝の予定です。アパホテル48階で行います。礼拝後に祝賀を同じ会場で予定しています。お飲み物やお菓子の後、お弁当を持って食事の交わりを持ちたいと思いますので、持ち込みができないので、今全体メールで あのお弁当の注文してますね。はい、あの注文しないとお昼食べれませんのであのぜひ、あのお昼食べる方は注文してください。4月8日金曜日までにアンケートメール、アンケートまたはメールで、モーセ・ジュザイア伝道師までお申し込みください。お弁当代はあの当日の自由献金で、賄います。今週の予定です。5日祈祷会、10時から祈祷会、1時半から平井先生とのマーク先生の引き継ぎクラス、6日水曜日8時から夜8時から祈祷会、ズームも用います。セルグループ街道整備、あと確認ください。7番受難週の予定です。10日日曜日、手術礼拝で、モーセ伝道師が説教されまして、11日月曜日から10時から祈祷会が11日、12日、13日、14日、15日は、受難日礼拝ですね。16日の土曜日祈祷会がありまして、17日日曜日が出礼拝、イースター礼拝となります。はい、それでは取りなしの祈りをマーク先生のお願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、詩篇23編を覚えます、思い出します。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの御際に伴われます。神様、この御言葉を読むと本当に心が騒ぎます。自分の中で本当にいろんな乏しいことがあります。いろんな、私たちは怒っていません。しかし神様、あなたは私たちの羊飼いです。私たちが自分勝手にさまよっていろんなところに行ったとしても、あなたは私たちを捕まり、私たちを緑の牧場に伏させ憩いの御際に導いてくださいました。そして神様の約束の御言葉あるから、私たちは憩うことができます。どうか神様、その恵みを思い出すことができるように助けてください。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、大宣教命令の下で教会学校の教師の就職式を行いました。私たちの願いは、私たちの契約の子供たち、私たちの霊的な子供たち、兄弟姉妹がこの一節を感じる、経験することができることを願います。義の道に歩んで自分の魂が生き返らせることを願います。神様、これから礼拝後に礼拝所検討の説明やロゴに関するいろんな意見交換がありますが、このことはいろんな具体的なことが話されますけれども、私たちの願いとしては、義の道の中に歩んで自分たちの魂を生き返らせる場、教会、集まりを願っています。どうか神様、私たちの働きを祝福してください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。神様、私たちの姉妹、死の姉妹のお兄様が亡くなられ、私たちのキリストなる姉妹が悲しんでいます。キリストの体として、もし一部が悲しんでいるのであれば、私たちも体として共に悲しみます。神様、どうか明日の 葬儀が守られますように、主からの慰めが与えられますように、そしてこの一節に告白されているように、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私たちは災いを恐れません。どんな苦しみであっても、どんな死であっても、私たちが涙を流していたとしても、あなたが共におられるから私たちは恐れません。どうか神様、それを思い出すことができるように、そのような葬儀になるようにどうか導いてください。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。神様、今日の御言葉を通して自分たちは御言葉に期待していないことに気づかされます。しかしあなたの御言葉は慰めを与える鞭と杖であります。私たちの苦しみのためにではなくて、私たちの喜びのためです。私たちの慰めのためです。どうか神様、その御言葉を思い出すことができるように、罪を悔い改めることができるように、どうか助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。今週私たちのキリストにある兄弟姉妹、デイビッド・キム兄弟とローラ・パーカー姉妹は日本に来られます。いろんな、難しさ、いろんな、やっぱりいろんな複雑なことなので、本当にどうか神様、彼らの杯を溢れさせてください。彼らの道を守ってください。そして私たちそれぞれの道をどうか守ってください。私たちはただただ日常の糧をどうかお与えくださいではなくて、本当に私たちは嘆いています。どんな面でも私たちの杯を溢れるようにどうか恵んでください。期待しております。神様、最後に、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。神様、4月にはあなたの復活祭があります。神様、これが私たちが待っている希望です。復活っていうのは、慈しみと恵みが絶対に私たちを追ってくるっていう、その、ある意味印です。どうか神様、この復活祭では、私たちが本当にどんなに辛くても、どんなに悲しみに溺れていても、どんなに罪があっても、絶対に私たちは復活されること、絶対に私たちはいつまでも死の家に住むことができることを確信できるように、復活祭のため、その復活祭で、あなたの皆を褒めたたえて、あなたを仰ぎ見て自分の望みは何なのかを確信できるような一週間になりますように、どうか祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
それでは、正英教会福音賛美歌271番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝をお願いしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
これは私の言葉ではありません。これは神様の約束の言葉です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞお座りください。